はい、こんにちは。今日はね、3月21日火曜日ですね。
祝日ですね、
はい、大竹誠さんが祝日はお休みだということで、はい、私小島恵子と武田砂鉄さんと、はい、砂山慶太郎さんと3人で、
うん、もうじゃあ個人に自己紹介させずに行っちゃうわけですね。
あ、そうだね、自己紹介させしていただいてたっけね、いつもね。
いつもそうでしたね。
そういうフォーマットでした
っけ。いやいや、別にいいんですけどね。武田砂鉄です、
砂山慶太郎です、
ね、こんな感じですかね。
こんな感じですね、うん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
もう世の中はあれ一色ですから。
え、あれですか。
あれの話はしない方がいいですか。
どうぞ、野球でしょ。私全然詳しくないですけど、
いや別にそんなに僕もそこまで熱中して見てたわけじゃないんですけど、
あのなんだっけ、すごく良いと、うん、いうことでみんな喜んでる。よかったね、みんな。
こんな雑なまとめないですね、野球に対してね。現状すごくいいって。
結果良かった。
結果良かった。
結果良かったっていう、なんか、ね、なんか、あれなんでしょ、うん、今これラジオ聞いてる人は。
でも野球はね、渋谷に集まんないですよね。
そうですね。
まあ、なんでなんでしょうね。
サッカーだけですよね。
サッカーだけですよね。
サッカーは必ず渋谷にカメラが待ってて、うん、スクランブル交差点が変わるたびに、うん、えいみたいな人たちがいて、うん、で DJ ポリスみたいな方がいて、うん、なんかこう粋なことを言うみたいな、うんうん、
DJ ポリスって一般名詞になったね。
そうですね。
NHK のニュースでも DJ ポリスがあって普通に言ってますもんね。え、だからサッカーファンとさ、ハロウィンファンは被るわけじゃん、うん、だからきっと
渋谷に集まるっていう一点に
置いてるんですよね。持つ、その習性を持たない人が野球ファンというか異なるレイヤーなんだね。
どうなんでしょうね、うん、そういう走行してるうちに今集まってるかもしれませんけど、集まってる感じでもあんましないですよね。
そうですね、う
ん、え、今はもう試合はやってないの。
今やってないです。
終わりました、終わりました。
12時ぐらいに、
みんな休んでる、明日に向けて休んで
る、みんな休んでる。あ、うん、じゃあこれラジオ聞いてる人は野球はもう見てないのね。
あ、そうですね、
大丈夫です、うん、大丈夫です、
はい、興奮冷めやらぬ状態で今聞いているわけですね、
方もいらっしゃれば、
なるほど、
うん、僕はでもあの前平成から令和に移動移る時の日の夜のこうだから、あ、まあ、長官のこのラテ欄に、うん、この令和に切り替わると夜ね、
うん、
そこであのなんか熱狂生中継って書いてあったんですよ、 NHK の。
言語が、
いや言語変わるときに、それまだ分かんないじゃないですか、熱狂するかどうか。
熱狂ね、
だってこれから 長官来てもまだ半日以上あるのに熱狂生中継って書いてあったから、なんでこの NHK はこの令和に切り替わる瞬間の熱狂が
予見してる
んだろうと思ってたから、うん、だからまあそれだから渋谷にカメラが行くっていうことが、うん、もしかしたらまずありきで、
うん、
そこにこうカメラありきの大騒ぎっていう可能性ありますよね。カメラ先、
あそこカメラあるらしいぞ的に寄ってくる人たちってことですか。
うん、
その時って熱狂してた。
熱狂してた、ね、まず熱狂とは何かってのありますよね。熱狂とはどういう状況なのかっていう、
どういう令和で熱狂ってどういう、う
ん、5人集まってカメラにわーっていう風にやってればそれは熱狂とも取れるし、うん、
まあでもハロウィーンとか、サッカーの時みたいな騒ぎにはなってないわけじゃないかな。
なってないです。小島さん TBS アナウンサーだった時にその、うん、街角熱狂レポートみたいなそういうのやったことないんですか。
私ね、スポーツ分野の仕事やってなかったから、なんかそういう熱狂の現場に立ち会うことってあんまりなかったんですよね。
あの街に行ってその反応を得るみたいな、
うん、あったあれだ、ね、サッカーのワールドカップフランス大会の、予選のジョホールバルで日本がフランス大会の進出を決めた試合を私、見に行ってて仕事で、でなんか現地
めちゃくちゃジョホールバル、
ジョホールバル
ど真ん中
で、副調整室で試合見ながら勝った瞬間に隣にいたディレクターとなぜか抱き合ってて、いや私そんなサッカー好きじゃねえはずって思いながらもなんかその熱狂に浮かれてですね、よかったなどと言って、で試合直後のグラウンドっていうの、あの芝生のとこ行って、でなんか、あの夜明けのね、ところから中継しましたよ。なんか遠くからコーラン聞こえてきて、
それはじゃあそのご自身の中ではそんなにサッカーに対する熱ないのに、よう挑んでカメラ向けられたら、ね、だってあれジョホールバルの奇跡と言われてるような、だってサッカーの歴史に残る試合じゃないですか。
そうそう、だから、あ現場の雰囲気ってなかなか素敵ねと思ったけど、それ以上にそこで小学校の時の同級生の男の子2人が、そのサッカーを試合をね、見に来てるのに偶然出会ったのがね、 びっくりしたな。
それ小島さんの小学校の同級生、
う
ん、
そうよ、小学校卒業以来会ったことなかったね、サッカー好き、確かにあの時ね、彼らサッカー好きだったの、同級生が、
玉方面の、
そう、玉方面のね、玉子の仲間ですよね、今亡き日野市立三沢台小学校のね、同級生がそのジョホールバルに 見に来てるところに、私がこう取材班と一緒にこう、通りがかってですね、
再会
を渡したというね、それの方が印象深いですそれね、ひどいのよ、私すごいなんかね、はしご外され体験をしてね、一緒に行ってたなんか報道情報番組のディレクターの方が、まだ私その時に本当に入社1年2年目とか若くて、スポーツのことも今と同じように分からなかったので、なんか岡田監督が、なんか勝った後、岡田監督がチームのみんなとバスに乗り込む前に、なんかみんなで岡田さんとか言ってこう聞くタイミングがあって、でなんか私ディレクターに、岡田さんボーナスはどうするんですかって聞けって言われたの。
あ、それを、それを聞いてこいと。
そう、なんかね、勝ったら選手にボーナスを出すって言ってたのかな、事前に。よくわかんない。
監督が。
監督が。で、とにかく今小島岡田さんボーナスは出すんですかって聞けって
聞いてこいと
言われたから、もうはいって言ったら、なんか岡田さんボーナスは出すんですかってすごいでかい声で聞いた、周りにいたなんかおじさんの記者たちに、失礼だこの野郎とかって言われて、何なんだろうなこのもらい事故はなみたいな、何のことや、ちょっとなんかね、おっさんに操られて、おっさんに叱られて、なんだよこれと思って、もう俺帰るわみたいな。
それは何、その後でディレクターでどういうことですかって言わなかったんですか。
いや、もうポカーンでしたよ。なんよくわかんないですけど、じゃあ私が悪かったんですかねみたいな感じで、もうそのまんま。
でもそれ今だったらね、割とこうネットでなんかこう全くスポーツのことを理解してね、アナウンサーが
そう、クソ女子アナがなんかバカな質問しやがったみたいなことね、まあ、現場にはそういう雰囲気が満ち満ちていてですね、なんかまあ、それが今思い出しましたね、
それを岡田さんなんて答えたら覚えてないんですか。
岡田さんはね、覚えてないですね、なんか答えてたんでしょうけど、それよりその周りからの、
周りの反応
がね、はい、なんかそのね、失礼だみたいなね、ことがね、はい、はい、いいですよ、今メールで、それは失礼だと思いますとかね、失礼、ツイートとか書かなくていいです、はい、別にあなたの感想いりませんから。
もう、情報オルバルの悲劇ですね。
そうですよね、本当ね、もう、また忘れよう。
また忘れよう。うん、思い出させてしまって、すいませんでした。
その時何してました。
その時ってあれ何年ですかね。
97年ですかね。98年がフランスワールドカップですからね。前の年ですよね。
入社2年目だったんだな。
私はまだ中学生やってましたね。
中学生でした、見てました、それ
なんか、まあ、だから当時すごい J リーグ始まったのは93年でしたっけ、だからサッカーブームだったんで、すごいサッカー部入部も多かったし、僕サッカー部だったんでね、
あ、そうですね、
ただずっと晩年控えで、だから97年そうですね、もう中学で辞めて、もうサッカーの道はないなというふうに思ってた頃でしたね。
そうか、でもその後サッカー見てました、ずっと、
まあ、だからすごいその、いや、全く結果出してないんだけど、その3年間やったっていう経験者っていうプライドだけは結構大きくなってきますんで、やっぱりそのテレビの前ではかなり、まあ、いろいろ 論説やってましたよね。
あれが
こうだ、
ね、
あれがこうだっていう、
あいつはあそこは一応良くないとか、
そうそうそうそうそう、
ね、今は、
まあ、今あんまりそういうのやらなくなりましたけどね、さすがにね。だ、今日ほらなんか村上さんがすごい調子悪かったんですね、その、
あ、野球の
村上さんが、で、すごいネットでこう村上こんなんで帰ってこれんのかみたいな、その人がまあ最後サヨナラヒットを打ったんですけど、そうするとやっぱりこのネットの風景がね、ガラリと変わるっていう、
よくやった
っていう、だからそのひどいなって言ってた人がどういうことをつぶやいてんのかななんてちょっとチェックしに行っちゃったりなんかして
よくありますよ、
そうするとすいませんでしたってちゃんと謝ってるから、謝れるというのは大切なことだなと思って ね、まあ後に引けないっていうのはあるのかもしれないですけど、
なんかさ、こう胃の一番でさ、こう、なんかあいつはとかっていう人って、なんか意外と手のひら返して祝福したりしますよね。
そういう人もいますよね。
ね、社内とかで
さらっと変えられる人いますよね。
ね、社内とかでもあるじゃないですか。あいつはとか言ってたけど、その人は急に出世すると俺はやると思ってたみたいなね。
なんか世間の評価とね、世間の変わる人いますよね。
そう、それだって大ヒットテレビ番組ができると。俺がやったっていう人が大体10人ぐらい出てくるっていうのは ね、
そうです
よね、よく聞く話ですもんね。
山口百恵育てた人はもう数百人いるでしょうからね
いろんな人に育てられた人、
複数会ったことありますよ僕は、ね、彼女はね、まあ、売れる前から僕はみたいなね、人、松田聖子さんもそうですけど ね、
僕も出版社いた頃にある方がこう企画した、まあ、シリーズがすごくバカ売れして、で僕はそのバカ売れする前の最初の企画段階でその幹部たちがすごい、なんだこんなの売れるわけねえだろうっていうのを言ってたのをすごく覚えてるんですけど、それがもうロングセラーになってシリーズになったら、 もうその幹部の人が結構業界誌とかに、うん、やっぱこれこういう展開していかないとみたいな新しい企画やっていかなきゃダメなんだよみたいなことを、こうちょっとふんぞり返った写真で出てるのか見ると、あ、なるほどな、こういう世の中なんだなというふうに思いましたけどね。そうですね、
タイミングで乗ってくる人はいますよね。
やっぱり、ね、出世する人は
そう、乗るタイミングですね、乗り換える、その、ね、
気を見て、完全に上がりきっちゃったところで乗ると本当に、わあ、あの人後から乗ってきたよって思われるから、この上昇気流をしかもタイミングが大事なんですか ね。
なんかね、あ、みんなが あの人すごって、はっ、息を飲んだその瞬間にヒュッて乗ってくる感じですね。
それを見極められる人が修正するんですか、ね、知らないけど。
そうなんじゃないの。私、はるか昔にさ、その会社員やってた時に、なんかその、まあ、さっきのジョホールバルみたいな ああいうこともあったんで、あいつはなんかそう3人入ってきたなんか新人の中で一番使えねえみたいな感じでね、なんか態度も体もでかいみたいな感じで、いろいろ言ってる人がいるのは本人の耳にも入るわけです、
はい。
だけどね、なんかちょっとして私なんかちょっと会社の外で大きい賞を取ったわけよ、そしたらなんか社長がでかしたとか言って社長賞くれたの。そうするとなんか会社の入り口入ってすぐの時にそれって張り出されるわけよ、ね、そしたらなんか急になんかそういう私の悪口とか言ってたディレクターが、いや俺はね、小島はね、その際立った個性でなんかやると思ってたよとかね、言い上がるの。だからね、あ、もう人が褒めてもけなしても一生気にするもんかって、その時に学習しましたね。なんか、
でももう今色濃く覚えてるじゃないですか。
覚えてる、
覚えてるでしょ、
うん、もうね、顔と名前は覚えてないけど、あ、人ってこういう行動を取るものなんだなって、そういうのね。武田さんもさ、今こんな人気者になってるけどさ、なんか川出時代に、なんか結構もう全然こう邪険だった人が、なんか2つパターンあると思うんですよ。いまだにその邪険にするパターン、武田ちゃんさみたいな感じで、俺
は
お前が有名になっても全然動じないぜ的なマウントを取ってくる人と、もう一つはなんか、いや昔から優秀だったよねみたいに急に、いや全然あなた私にそんな親和性高くなかったですよみたいな、そういうどっちかのパターンがあると思う。
小島さん飛ばしてますね今日ね。
今日飛ばし
結構ね、
なかなか。
いやでもね、それは僕は明確に覚えてますよ、それは。僕は会社辞めるときにこう、まあ、大体半年間ぐらいかけて、まあ偉い人に行ったりとか同僚に行ったりとかって、なんとなくこう、もちろんね、引き継ぎとかもあるからいろんな人に言うわけじゃないですか、いやこの時に辞めようと思ってっていうふうに、そうするとやっぱりその本当に、まあ、ライターやるっていうふうに言ってるから、すごく頑張ってって言ってくれた人と、なんか食ってけんのとかっていうふうに言ってくる人が本当に、二手に分かれたんで、それは本当にもう明確にマッピングできるように覚えてますし、やっぱその時にこう、いや頑張ってっていうふうに言ってくれた人ってのはやっぱ今でもすごく付き合いが深いなと思うし、だってその時は別にこの先どういう仕事できるかとかって別に見込みがあったわけでもないから、それは不安感もすごくあったんで、その時にこうなんか押し出してくれる感じのことを言ってくれた人ってのはすごい覚えてますけどね。
そういう時ってさ、なんか意外にそれまでね、会社にいた時にはなんか仲いい感じだった人が、ね、回ししないよとかってなんかこうネガティブなこと言ったりして、一方で会社にいる時にはそんなに接点のなかった人が、なんかさ廊下とかで会った時にさ、頑張ってねとかって、
それがグッときますよね。
ね、染みるよね。
染みるんですよ。だからそういう人はなんか、まあ、見ててくれるんだろうなとか、まあ、見ててくれてたんだろうなっていうのもあるし、なんかそれはこう会社辞めて一人でやってみるっていうことのプロセスの中ではなんかすごく覚えてることですね。
そうですよね、なんか本当にこうああいう時にその方のね本当の気持ちが分かるんだなって
でそれをずっと覚えてるんだなっていうことですよね、だからね、皆さんも周りにフリーランスになるぞとか独立するぞっていうふうに今悩んでる人に対する言葉かけっていうのは気をつけた方がいいですね。
そうですね、
ずっと覚えてるから。
そうですよ、それで思いがけずその方がね、大成功することもあるわけですから、
そうですよね、
後になってから応援してたとか言ってもね、本人が、いやお前違ったろうってちゃんと覚えてますよね、佐哲さんみたいに。
そうそうそう、まあ、いろいろ忘れやすい人でも大体そういうことは覚えてると思いますよねその人付き合いの変化っていうかね、
不安が大きい時
にね、ニュアンスが変えてると、
今なんかそういう時期ですよ、ほら移動でさ。
そうですね、
ね、今までは花形の部署だったのに、ちょっと地味なところに行くってなった途端にシューって離れていく人がいるんだなっていうのを実感してる人とかね、
そうですね、
いると思うけど、
卒業式の時期ですよ。
そうよね、
うん、
お別れの、ね、時期でもあるからさ、でもね、見ててくれた人とか意外とあったかい目で見てる人っていうのはいるんだよね。
僕はでも卒業式になると思い出すのが、僕は高校時代自転車通学だったんですけど、ほとんどそこ通ってる学校学生は電車で来てたんですけど、だからこう自転車通学でみんなと別の道で、帰ってたんですよね、自転車通学だから。でそこの自転車通学の道に公園があって、 でそこで結構この時期、まあ、告白してる人がいっぱいいたんですよね、その公園で。
なるほど。
で僕そっちの武田が通るとは思ってないから、ものすごくみんなびっくりするわけですよ。
あ、そっか。
でそうすると別に僕はその恋愛模様には一切参加してないのに、なんかすごいあの情報通になったみたいな感じがして、すごくそのこの 2,3 月すごく優位な気持ちになったのをすごく覚えてるんですよね。
あ、いろんな告白の現場をね。
そうだ、あのあいつとあいつがそうで告白したのこっちは知ってるからねっていうことを別に何のそこに参加もしてないんですよ。
でもね、うん、他の人知らない現場だから。
そう、うん、あれすごい嬉しかったと思ってますけど、
ね、後で言われたりしなかったら、いやね、内緒にしといてねとかさ。
いやだからそれも言われるのすごい嬉しかったですよ、うん、まあ、トイレで、まあ、昨日あったけどちょっと言わないでよ。ああ、まあ、分かった。
ああ、すごいね。もうあの権力の勾配がそこに生まれますからね。
でだからそれでその付き合ったみたいのがなんとなく学校内でオープンにされた時にも、俺知ってたからみたいな。それだから何のただ自転車で通っただけなんですけど、その優位性がすごい嬉しかったっていうのはありましたからね。
こっそり教えてもらってた感じですよね。
そう、
あとなんかね、だけど俺はうかつに人に喋ったりしない、あの信用できる人間だよ的なアピールにもな
る。自己評価だけ高くなりますよね。情報は持ってるわ、口は固いわ。
いいですね。
ね、
なんか。
だからそこに参加してないんですけどね、別にね。その恋愛模様には。
うん、あの砂山さんはそういう卒業、私女子校だったし、うん、なんかあんまりそういうのはないんですけど、なんかありました、そういうこうあのなんていうの、異性間の恋愛模様みたいな、こう風物詩みたいなのとかって。
異性間はないですけど、うん、僕もあんまこう思い出したくはないですけど、なんか中学の時にこう後輩がなんか花をこう一輪、
うん、
なんか卒業生に渡してたんですよね、
うん、
で僕はねラスト2ぐらいだったんですけど、
う
ん、花びらが1輪残りもう1輪になってたんですよね。
え、1枚しか花びら
がない、 1つしか、うん、あの
花が
残ってないって、
ね、
2人いる状況で
1本しかなかった、
1本しかないぞと、
はいはいはい、
これどうするかなっていう時に、うん、僕スーッと下向いて通り過ぎたっていう、う
ん、あ
で受け取らなかったっていう、まあ、ちょっとカッコつけですけど、
あ、そうね、選ばれなかったよりも
選ばれなかったよりかはいいなと思って先にそっちを選ぶっていうちょっと悲しい思い出が今蘇ってしま
う。そうなんだね。そういう目に遭うわけじゃない、バレンタインとか男性ってさ、
はい、
あれなんか理不尽、あれ本当に滅びてよかったよね、バレンタインとかね。
うん、僕もだから僕の武田という名前で一個前に滝くんっていうすごいモテる男の子がいて、
うんうん、
まあ、その下駄箱にチョコレート入ってる、
うん、
だったんですよね、僕らの時まだ
そのバレンタインの時、ね、
バレンタインの時に、うんうん、でまず、あ、バレンタインの日に行ったら僕のとこ入ってたんですよ一個。
お
う、あれと思って、うん、もうトイレに行って、
うん、
ちょっと開けてみたら手紙入ってて、
うん、
まあ、やっぱりそれ滝くんのなんですよね。
あ、
うん、だからそれも滝くんのとこに戻しましたけど、
その時の気持ちは、
いや非常につらかった
ですね、
まあ、なんていうか、だからそのもらってからそのトイレに確認しに行くまではなんか来たなと、
うん、
ついに、
うん、
こういう時代まあいろいろ巡ってくるもんだなと思いましたけどね、
うん、なんかさ、そういう思い、こう理不尽なね、うん、目に人が合わざるを得ない状況を作り出していたバレンタイン滅びようってずっと言ってきて、なんかどうやら今年ぐらいからだいぶ滅びたらしくって、なんかよかったなって思ってたんですけどね。
そうですね、まあ割とだいぶそういう人はいなくなったのかな、ね、
でも卒業式のそういう何イベントはあるの、いまだにその儀式は。
どうなんでしょう、ね、
告白をするとか、ね、だってずっと別に LINE とかつながってるしさ、昔と違って、
うん、
ね、
うん、どうなんでし
ょうね、
どうなの、
うん、
どうなの、もう今卒業式を経験している世代の人は、
うん、
今日ほとんど聞いてないかもしれないけどちょっと今どうなってるのか教えてほしい。
僕の時には公園だったし、
うん、
体育館裏みたいなのも本当に実際に
対面でね、
何がしかやってたのは
こう
ちらっと見るみたいなのはありましたけど、
そうか、
そういう体育館裏みたいなの機能してんですかね。
ねえ、
今だったらでもなんか監視カメラとかありそうだしね、
そう
学校全体で見渡すね、それは防犯上ね、
うん、今はオンライン上の方がでも伝えやすいよね、
うん、
よね、
うん、
まあ、対面で伝えるっていうこともあるわけ、
うん、まあ、でも昔のこう学校の先生なんかたまに会って話するともう、うん、いやもうとにかく見えないと、うん、何やってるかが見えないっていう悩みを抱えてますよね、うん、
生徒同士のなコミュニケーションが、何が、
うん、だからそのいじめの芽生えとか、
うん、
あるいはあそことあそこが 別に付き合ってんだなとか付き合ってないんだな別れたんだなみたいなことって先生ってなんとなくこう見渡すことで把握してたわけじゃないですか、
うんうん、
自分たちの世代の頃はね、うん、その何が起きてるか分かんないのが怖いっていうことは言ってましたけどね。
そっか、いじめなんかは特にそうよね、
うんうん、そうなんですよ。だからすごいその発見された時にはすごいそれがもうかなりの、
うん、
なんていうのかな、濃度というか、うんうん、広まっちゃってるって可能性があるから。
そうだね、うん、普段の行動を観察しながらっていうことが先生にとってみたら難しいよね、
うん、そうなんですよ、うん、うん、だそれを探す方法がなかなかないでしょうからね。
そうね、
うん、昔はちょっとやんちゃの分なんか分かりやすかった部分は昔ですよ、その金八先生の時代みたいな、うん、ああいう時はなんかちょっと表に見えてた部分もあったと思いますけど、うん、今ちょっと見えにくいですよね多分 ね。
大人もそうなのかしらね、
うん、
大人もそう
大人、ね、
大人もそう
どうなんでしょ
う、
ね、仲間外れっていうのは多分人類が生きる限りずっと起きることじゃないですか、う
ん、
おそらく
職場なんかでもあるのかな、
職場だか学校でもあるけど その仲間外れの可視化されなさみたいなものに、
うん、
まあ我々はまだ慣れてない。ちょうどそうだ、小島さんのね、
うん、
この新しく書かれた、
あ、何その無理やり
参加されたほら無理やりですよ、無理やりでもないですけど、
ありがとうございます。
いいねボタンを押す前に、
あ、そうそう、
強調、ジェンダーから見るネット空間とメディアという強調を出されてますけど、ここにちょうど小島さんの原稿のタイトルがね、私たちはデジタル原始人という、
あ、そうです、
これなかなか、なるほど、そういう言い方があったかというふうに思いましたけど、
ええ、
だからこういうデジタル時代を生きる時代としては初めての世代になるから、
うん、そうなんです
っていうことですよね。
あのスマホが登場したって、うん、してからだってまだ15年とかそのままでしょ、
うん、
ね、20年経ってないぐらいかな、うん、で SNS がこんな日常に根付いてから10年とかそんなもんでしょ、
十数年ってとこでしょう ね。
でなんか今ほらもうチャット GPT がとかいろいろ言ってますけど、うん、AI がとか言ってますけど、なんかそんななんてほら20年前とか全然なかったじゃないですか、
うん、
そう考えるとね、後で1000年後の人類の目線で振り返った時に、うん、私たちは人類史上において、
うん、
こうデジタル時代の超初期を生きた旧石器人みたいな ね、最初に石握った人みたいな感じなわけですよ、
うん、
だから今手のひらの中にあるスマホはまあその旧石器ですな、これな、
ね、そうね、
うん、なんで、うん、まあ、これであの動物の皮も剥げるが人も殺せるなみたいな、
うん、
どっちを選ぼうかなっていうか、う
ん、まあ、
どっち
もやっちゃ
う
な、
そうそう、う
ん、
であの、まあ、誤って人を殺したりとか意図的に人を殺したりとか、うん、あとなんかそのなかなかあの技術の使いこなしがうまくいかないなんてこともあったんでしょうね、
うん、
で一部の天才がなこうあの何あの作り出したそういう道具を、うん、あの凡脈の凡人が使うようになったから人類は結果として進化したわけであって、うん、私たちはその後になってね、あの人たちものすごい野蛮だったねって言われる宿命にあるわけですよ、
う
ん、今、
まあ、そうですね、あの頃は暴力にも使ってたし、まあ、便利な使い方もしてたけど荒れてたねっていう、
下等だったね私らとかって言われる、うん、もう位置づけですから私たち、
はいはいはい、
だから確かに、うん、まあ、その中で生きて死んでいく私たちですけれども、
うんうん、
多少ないともこの道具をねまともに使いたいよねっていうことで出した強調なんですけど ね、
だから本当にその便利っていうところにこうびっくりマーク付きの便利にひた走るところだけじゃなくってことですよね、原始人が見ていかなきゃいけないのはね。
だからそう皆さんそのね、まあ、うん、パソコンに向かってキーボード打つ時でもスマホに向かってタップする時でもこれ旧石器だぞと、自分よく使い方分かってないからこれ下手な使い方すると人死ぬな、うん、と思って使った方がいいんだよ私たち原始人だからって、うん、あの思いますね。
あの小島さんがこの中でねある対談の中で、あの私はかつて新聞社の外部委員を5年ほど務めていたけれども、大手新聞社の上層部っていうのはネットの意見を真に受けてやたら怖がる割にネット炎上の危機管理が甘いと、それが不思議で仕方なかったっていうふうに書いてますけどね。
あ、そうですね、当時
今からだからすごくその気にしすぎる感じは分かりますね、
うん、
これが別にそこでつぶやかれてるものが何か物事の全体じゃないんだけど、それを全体と見てしまって、あ、こういうものをやめとこうとか、こういうことを言うのはやめようとか、なんかね、そこの付き合い方っていうのがこう割とメディアの大きなメディアであればあるほど見えてないってところあるのかなと思いますよ。
そう、あのわでもそんな本読む時間ねえやって人はね、もう一番大事なとこ、うん、あの今言います、
はい、
あのこれだけ覚えておいてください。
覚えておきます、
ね、ネット世論は世論じゃない。
お、
ね、もう一回言います、はい、ネット世論は世論ではない、
うん、
ね、
で今ネットに書いてくださいって、
はい、
ツイートしてくださいっていうね ネット世論は世論じゃない。
そうそう、山口真一さんという、ね、研究者の方がおっしゃって、うん、実際データも取ってるんですけど、その私たちがこう世の中の意見を知ろう、みんな何て言ってるのかなって言ってこうスマホを開いたりしてね、こうネットの意見を見た時に目に飛び込んでくるっていうのは、ものは決して世の中の意見みんなが思ってることではなくて、まあ、両極端のごく、まあ、偏った意見を活発に発信する習慣のある人たちの意見が凝縮されたものを見てるだけであって、
うん、
多くの人は、大部分の人は沈黙したままその画面の背後にいるわけですよね。
はいはいはい。
なんで、うん、あ、ここに、あ、じゃあみんながあの人の悪口言ってるからあの人のことみんな嫌いなんだとか、
うん、
自分のコメントに1個なんかネガティブなことがついたら、みんな私を嫌いなんだとかって思うのはすごい認知が歪んじゃってるよっていうこと、
うん、
これだけは覚えておくといいですよね。
ネット世論は世論じゃないと。ない、
サティスタの本読んでください。
あ、ありがとうその挟み方すごい、ね、
むし
ろ もっと雑ですけどね。
いや、私はこの父ではありませんが、前この番組でいただいてさ、読みましたよ、第三者として考える、うん、ちょっとね、このあと慶太郎さんが多分紹介してくださるニュースの中にもありますけど、はい、今ほら少子化対策だうんぬんってね、いろいろ言ってますけど、
じゃあもうニュースコーナー行きましょうか。ちょ
っと今25分まで行っちゃった
、はい、本のね、そのタイトルだけ皆さん覚えておいて、うん、父ではありませんが、ね、これ検索しながらちょっと聞いてください、
はいは
い
はい、今日まあぜひね、本編また触れる機会があれば、はい、その本の話もですけど、こちら朝日新聞ですね。LGBT 法案議論先送りへ、自民統一地方選前に党内二分懸念とあります。性的少数者への理解を広げるための LGBT 理解増進法案について、自民党は本格的な議論を4月に投開票される統一地方選後に先送りする方向だと。総理秘書官の差別発言を受けて、岸田総理が法案提出に前向きな姿勢を示したが、党内の意見がまとまらないことで選挙に悪影響になることを懸念したと。まあ、自民党内では、まあ、選挙前に党内を二分する議論はしない方がいいと、まあ、統一地方選が終わってからだと言ってるんですが、公明党の山口代表ですね、広島サミットを念頭に理解増進法案について一刻も早く成立させるべきだと、まあ、こう言ってますが、自民党執行部では統一地方選後に一気に議論を進めて、サミットまでに法案を成立させるシナリオも浮上する。だが実質2週間ほどしかなく、法案に反発する議員らも納得する形で成立までこぎつけられるかは見通せないと。まあ、その下にある経団連会長の欧米より遅れ恥ずかしいというちょっと見出しもご紹介しておきたいと思いますが、経団連の徳良会長は LGBT 理解増進法案の議論について欧米と比べての遅れを恥ずかしいと語ったと。法案を出すことで差別が増進されるとか、わけのわからない議論がなされているとも述べ、しっかりとした取り組みをお願いしたいと、速やかな法整備を促した。会見で質問に答えた。2月の訪米時にアメリカ政府の要人から状況を問われ、国会で議論されようとしていると答えるのも恥ずかしいぐらいだったとしたと書いてあります。
うん、
そしてこちらも朝日新聞になりますが、まあ、各紙一面でしたが、袴田さん、袴田事件とも言われますが、まあ、正式には袴田さんということで、私は袴田さんとご紹介させていただきますが、はい、袴田さん無罪、検察側特別抗告断念と。57年前の1966年に静岡県の味噌製造会社の専務一家4人が殺害された事件で、東京高検は昨日、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん87歳の再審開始を認めた13日の東京高裁の決定について、最高裁への特別抗告を断念したと発表しました。再審開始が確定したことになり、袴田さんは今後静岡地裁で開かれる再審公判で無罪となる公算が大きいとあります。さあ、さらにはちょうど、まあ、WBC の試合中、日本戦の途中ぐらいで速報で入ってきました。こちら、岸田総理ウクライナ訪問、ゼレンスキー大統領と初めて対面会談と。インド訪問中の岸田総理がウクライナの首都キーウを訪問することが分かったと。キーウではゼレンスキー大統領と初めて対面で会談、ロシアによるウクライナ侵攻を改めて非難し、ロシアに対するさらなる支援を表明すると見られる。まあ、行くと言ってましたが、まあ、今まだちょっと向かってる途中ですかね、うん、という、まあ、速報が入ってきています。はい、
まあ、でもこの袴田さんのね、このお姉さんの秀子さんって方、まあ、よく今メディア出てらっしゃいますけど、今日東京新聞にその、まあ、お姉さんがどういう方だったかということをね、結構詳しく書かれてるんですけど、まあ、その岩尾さんが66年に逮捕された後に、まあ、68年に死刑を言い渡されて、その後にこう、まあ、秀子さんの両親をね、続けて亡くされていて、 まあ、お酒に頼る日々がずっと続いてたと、
うん、
でもこんなお酒に溺れてたらずっとこう岩尾を助けることができないだろうということで本当1年以上かけて断酒をして、で、まあ、皆さんご存知のようにその岩尾さんは死刑確定した頃から、まあ、拘禁症状というのが出ていて、あの、まあ、岩尾さんがこういや自分はにお姉さんなんていないよというふうに言ってこう面会を拒むようになられるんですね。でその後で、まあ、でもそれでも岩尾さんが無罪で帰ってくるっていうことを信じてこうマンションを用意して、まあ、あのローンを完済してと、で実際出てきても、まあ、岩尾さんはこう、まあ、こう現実とですね妄想の世界をこう行き来しているっていうところにあるので、うん、まあ、それでもお姉さんなんか姉なんかいないんだと、ただの同居人なんだっていうことを、まあ、そういうことをずっと言われてきたっていうような、まあ、長い歴史もあるわけですよね。それでもこう、うん、ね、ああいうふうにテレビに出てらっしゃるときにすごくこう明るい笑顔でこう前向きに、ね、今回こういう特別抗告しないで再審開始だっていう判断が出て、ああいうふうに喜ばれてる姿っていうのは、まあ、本当にこう長い歴史があってあの今の笑顔にたどり着いたんだって思うと本当になんかこう胸が迫りくるものありますよね。
そうですね、今回あの弁護士のお二人の会見もそうでしたけれども、うん、もう非常にあの皆さんご高齢で、
うん、
で、まあ、ご高齢であるだけそのあのね、今までのいろんなこう時間をかけてきたいろんな戦いのこともありますから、うん、こうね、関係余ってあの非常にあの、まあ、胸を打つ会見でしたけれども、うん、なんか今回その特別抗告をそのまあ、
断念すると
そう断念するってことになってよかったですけど、うん、しようとした背景には、
うん、
検察側がね、まあ、当事者の皆さんは皆さんご高齢だから、
うん、
なんかもう再審までそんなにそのちょっと時間稼ぎすればもうこのままなんかいけるんじゃないかっていうふ
う
に、
うん、
あの思っていたのではないかと考えたくなるんですよね、うん、なんかでもやっぱり今回たくさんの人がこう署名したりとか、
うん、
あとやっぱお姉様のねその訴えに多くの方がやっぱり、うん、あの声を上げて一緒にあの今回のね、あの特別抗告断念というところに、うん、あの持っていけたのかなと思ったんですけど、本当にこう、
まあ、あの、で先週末の時点で、まあ、どうやら特別抗告するんじゃないかというニュースが、うん、まあ、各紙報じられていて、まあ、週明けがまあギリギリのタイミングだったわけですけど、
うん、
このまあ週末の間に、まあ、いろんな署名運動であるとか、
はい、
あるいはそれこそ SNS の声であるとか、
うん、早かったですよね、
まあ、ものすごいこう声が上がって、はい、その感じをこう見てたというか、
うん、
あの観察してたっていうところもやっぱあるんじゃないかなと思うんで、まあ、こういうふうにやっぱり一人一人の
声を上げる
ってことは、
ね、
うん、すごく大事なことだと思うんですよね。その、うん、その雰囲気を覆すほどの何かができるのかっていう考え方ってのはどっかにあったと思うので、
うん、
やっぱりこういう声を上げるってことは大事だなと思いますけどね。
そうですね、まあ、ちょっとさっきの話とはまた反対になりますけど、うん、ネットにはそういう力もあるんですよね、うん、実はね、だから
そうね、
あの世の中の声を可視化するっていうポジティブな面もあるのでね、うん、赤間田さんの今回のことなんか本当にそうですね、
うん
うんうん、というところで、
はい、
5時間に、
はい、5時間になりますかね。
そうですね、
はい、今日じゃあ大竹さんの代わりに小島さんのいつものセリフを、
あ、大竹さん聞いてる？
聞いてない
かな、
ね、
ね、
聞いてないだろうねという決めつけるのも
ある、ね、聞いてることもありますけどね、
聞いてることもある、はい、じゃあ聞いてるかもしれない。じゃあ大竹さん、私今日ちょっと大竹さんの代わりにこれね言うね、
はい、
それでは大竹さん今日は祝日にいてお休みですが今日も始めましょう。